皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会861回、創世記の第3回目、2017年9月22日です。だいぶなんか大雨がこうもたらす台風が、それからまた日本だけじゃなくてあちこちで地震とかですね、洪水とかなんかいろんなものが起こって、何か騒然としている感じがいたしますが、しかし私たちは、神様を信じて神様の御言葉をまた今日もご一緒に学んでいきたいと思います。今日はですね、新約聖書の3ページ、創世記の第3章からご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。創世記の第3章1節から。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。そこまでにしましょうか。この蛇ですね、蛇というのはですね、もうこのレジュメの方にもありますけれども、ナハシュ、ナカシュというふうに、まあ、一番わかりやすいのはナカシュというふうに読んでるケースですね。まあ、どっちでもいいようですけど、ナカシュ、これがまあ蛇の総称だそうでございまして、これのまあ誘惑が今日は語られるわけでありますが、その蛇はですね、実はルイス・フロイスというまあ、ちょうど日本の、まあ、戦国時代といいますかね、このキリスト教を伝えた偉大なる人物がいたわけでありますが、でその人が日本史というのを書いて、これは膨大なかページに上るんですね。でこの日本史という書物がなかったら、日本のその戦国時代のこの庶民の生活とかそういうものはもう日本人では語れないという、それほど立派な、そしてまた貴重な本を書いた人でありますけれども、でこの人がですね、このヨーロッパ人と日本人のまあちょっと風俗の違いといいますかね、それを書いた本があるんですね。でそこにはですね、ヨーロッパ人は蛇を極めて嫌うと、ところが日本人はそうじゃないって言うんです。手で持ったりなんかしてね、持ったりなんかするって言うんですね。そういうところにももしかするとキリスト教の影響っていうのも結構ヨーロッパには大きかったのかなという、そんな感じもしながら読みましたけども、ところがですね、不思議なことにこの、ヨーロッパとヨーロッパ人と日本人の違いを書いたその本の訳者っていうのはですね、岡田明夫さんという方なんですけども、びっくりしたんですね。私は放送局に入った時に、まあ、最初半年ぐらいの時でしたかね、教育テレビで出ていただいてた先生だったんですね。すごく立派な先生だったんですけど、まさかそういうものをフロイスのあれを訳しておられるとは知らなかったですね。でその頃はですね、話がそれじゃ、もう初めからそれちゃいますけど、東大の先生だったんですけど、東大打ち合わせに行くんですね。打ち合わせに行く時にですね、僕らハイヤーを使うんですね。そうするとですね、クライスラーとかですね、もうすごいすごい、まあ、今の車結構立派になってますけど、当時はクライスラーって言ったらもうすごい。そして田舎なんか行くとお腹すっちゃうんですよね、低いから、そのとこ走らない車なんですよ。そんなので行って、そして、待ってもらって、で終わるとどうもつって帰ってくるって、本郷から内佐屋町まで大した時間じゃないんですけど、びっくりしましたね。貧乏学生だったのがですね、急にクライスラーとかですね、ああいうのに乗るって、なんか乗ってもですね、なんか足が持ち上がっちゃうみたいな感じで、それでもその岡田先生というのを思い出して、懐かしく、もういらっしゃらないと思いますけど、立派な先生でした。徳川林政史研究所というところと関係の深い人で、徳川様の何しかさんっていう方ですかね、これもお会いしたことありますけど、あの人はですね、もう全然発想が違いますから、日本は 我が家ですから、いや私のうちのものですから、あの球場なんかみんなうちのものですからね、もう話が全然違う。でテレビに出ていただくとですね、もう喋り始めたらですね、あの時間なんか関係ないです、こうやって薪を出したって平気です、終わらないです、そのうちに時間が切れるという立派な人でした余計な話ですね全く、そんな、でもあのヨーロッパ人と日本人はそのヘビに対するこの感覚が違うということですね。それはもしかするとその、この聖書のことからもあったかもしれませんですね。私たちもあの子供の頃あの蛇なんてそんなに恐れなかったですね、それでそれをあのこう持ったりなんかするやつもいましてね、それが英雄になったりなんかするってくだらないところで育ったんですけど、その蛇の話であり誘惑であります。蛇が最も狡猾であった、ずるかったってことですね。蛇は女に言った、園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。この質問の仕方って結構癖がありますね。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。ここで一応神がということを持ってきていますね。と同時にですね、まさかと、まさかそうじゃないでしょうねというようなニュアンスを含めて、聞いてるんですよね。疑問の呈し方としては、実に巧妙と言ってもいいか、ずるいと言ってもいいかもしれません。そして2節、女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。これちょっともうおかしいですよね、回答がおかしい。取って食べて、その木を取って食べることは許されている、まあそうですね、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って、食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。触れるなとは言ってないんですよね、食べてはいけないですね、命の木ですね、死んではいけないからじゃない、死ぬんです、もしかすると死んじゃいけないからっていうんじゃないんです、しかもきっと死ぬんです、そういう戒めが与えられましたですね。ですからこのところでもう言ってることがあやふやなんですよ、神様から命じられている命令を正確に捉えていないですね。あやふやなんですね、そして4節、蛇は女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。すごいですよ、もうですねあやふやだということを知ってるんですよ蛇は、いい加減な知識しか持ってないということを知ってるんですよ。そうするとズバッとくるんですよ、蛇は女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう、断定しちゃったんですね、これは。でこの蛇というのはまあ、動物ではありますけど、しかしこれサタンなんですね。サタンが、まあ、蛇に化けていると言ってもいい、変身していると言ってもいいかもしれませんし、あるいはもう蛇がサタンそのものになっていると言ってもよろしいかと思います。5節、それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知ることを神は知っておられるのです。これもすごいですね。それを食べるとあなた方の目が開ける、賢くなるんですね。神のように善悪を知るものとなるんですね。神のように善悪を知るものとなることなんかありえないんですね。このようにしてですね、ここでこの全能になるとですね、神のように善悪を知る者と全能となることができる、神はそれを知っておられると、まあ、断定をしているわけですね。知っておられるんです、つまり、女の回答があやふやだったもんですからズバッときたんですよ。これは分かってないぞ、チャンスというので、ですね、断言して神は知っておられるのですとこう言っているわけであります。そして6節、 女がその木を見るとそれは食べるによく目には美しく賢くなるには好ましいと思われたからその実を取って食べまた共にいた夫にも与えたので夫も食べた。そこまでにします。ここにいやですね、この人間の価値判断ですね、一般的にこの判断をするときにどういうところに目をつけるかということですね。食べるによくうまいですね、目には美しいですね、見た目が9割ですね、あの見た目は9割というあの竹内一郎さんという人が書いたあの本はですね100万部突破したんですね。で続編も書いたでしょ、来儲かっちゃったんですね。それで何か良くなったことないと思いますけどね見た目が9割とんでもない、ことをですね広めたもんですね。これはなんか外国のメラビアンという人の法則っていうのがあって、まあ、第一印象はですねどうしてもやっぱり、この視覚情報、視覚情報が 55%、 それから聴覚が 38%、話す内容は 7% だって言うんですかね、ですからもうそうなるとですねもうあれですね見た目が良くなきゃいけないしですね、声が良くなきゃいけないしですね、話は 7% って言うとメッセージなんか聞いたらしょうがないですね聖書を学んでもしょうがないです これがですね目には美しくですね賢くなるには好ましいと思われた。賢くなる、賢くなるってことはやっぱり人間の一つのあれですね、まあ向上心でもありますしまた賢くなりたいというあれは強いですね、しかし本当に賢くなるためにはですねこれは神を知らなければならない、神に従わなければ本当の意味の賢さには程遠いものになってしまう、例えば、科学とか哲学とか文学とかそういうものでまあ賢くなるということはあると思いますけども、しかし肝心なものを抜かしてはいけない、それは聖書であり神であります。そして、その実を取って食べまた共にいた夫にも与えたので、彼も食べた、まあ大体あるですね、犯罪の陰に女ありという言葉がありますが、もうこれは陰じゃなくてもまあですね表に出てましたね、そして夫にも食べ、進めて、そして食べた。夫もまたあれですねはいはいって聞くからいけないんですね、みんな気をつけないといけないですねやっぱりね、悪いところは悪いとしっかり言わなきゃいけないと私へのこれはあれですかね、7節すると2人の目が開け自分たちの裸であることが分かったのでイチジクの木をつづり合わせて、腰に巻いた、裸であることが分かった、自分たちのですね、まあ汚れを知るということもありますね。汚れを知るだから隠す。なんで隠したんですか、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた、罪の自覚がここで与えられたというかね、を持つようになった。そして隠した、そして、2人が食べて、ですね、ついに、まあ、いわゆる堕落ですね、罪を犯してしまったわけであります。8節彼らは日の涼しい風の吹く頃園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。神様はね、ああもうダメ、人間はね、私の言うことを聞かなかった、破ったと言って見放しはしなかったんです。見放しはしなくて、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。 あの二人はどこ行ったのか、どこへ行くのか、心配されたんですよ。この人間を愛してくださってたんですよ。そしてその次、そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて、その木の間に身を隠した、神様の前に出られなかったんですよ。なぜ？罪があるから、恥ずかしくて、そして、その木の間に身を隠した2人がですね、9節、主なる神は人に呼びかけて言われた、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。私たちもですね、まあいろんな経験を積みますね。そして神を知らずに、いろんな行動を、まあ、選択をいたします。そして罪を犯します。そうすると神様はいつも、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、神様から離れているではないか、どこにいるのか、私のもとに帰りなさいという、そんな愛も込めて、このどこにいるのかと問うてくださるということを知ることができると思います。また10節、彼は答えた、園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。裸だったから隠したですね。裸でも罪がなければ隠さなかったわけでしょ、今までは。罪を隠したんです、神様から。11節、神は言われた、あなたが裸であるのを誰が知らせたのか、食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのかですね。問いただしているわけですね。12節、彼は答えた、私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。そこで 主なる神は女に言われた、あなたは何ということをしたんです。女は答えた、蛇が私を騙したのです、それで私は食べました。これって責任転嫁ですよね。責任転嫁、責任 のバレーボールですね。バレーボールって自分のところに球が来るとピョーンと人のところへ転嫁するでしょ。自分のところで止まっちゃいけないの。みんな人にもうね渡さなきゃいけないですね。そしてもう何ですかね、3球目かなんかには敵に渡さなきゃいけないですからね。責任転嫁、でもあれですね、責任、罪を犯すと責任転嫁を始める、責任を持たないですね。ひどいもんですね。そしてそれが私たち人間であったわけでありますし、また人間が堕落をしたその瞬間であったわけでございます。責任って、ですね、竜亭痴楽という落語家がおりまして、なんで創世記で竜亭痴楽が出てくるのか分かりませんけど、空がこんなに青いのも、電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのよっていうのはあるんですね。竜亭痴楽、つづり方教室というの、これを知ってる人はもう相当の年齢ですね。つまり責任転嫁ですね、これもね。責任転嫁されて、もうふてくされて言ってるんですね。なんで郵便ポストが赤いのが私の責任なんですかということですよね。そして私ね、これ読まないですからね、心配しなくていいんですけど、竜亭痴楽のですね、綴り方教室っていうのが ありましてね、ご存知の方いらっしゃいますか、竜亭痴楽の綴り方教室。ほらね、それ、知ってるけど、あんまりいらっしゃらないんですかね。
聞いてますけど忘れちゃって、
忘れちゃって、これは やるとまたうちで揉めますからね。これ山手線ですね、山手線で の回るんですよ、駅名前をずっと。それを綴り方の中に入れていくんですね。時間は大丈夫ですかね。上野を後に池袋、走る電車は内回り、私は近頃外回り。こういうふうに始まるんですね。彼女は綺麗なうぐいす下車、うぐいす谷ね、日暮里笑ったそのえくぼ、田畑を売っても命がけ、我が胸の内細々と愛の姿、愛の巣鴨へ伝えたい、おっかーな大塚なびっくり、故郷を訪ね彼女に会いに池袋、行けば男が目白押し、高田のババアや新大久保の親父さんたちの意見でも新宿聞いてはいられない、代々木になったら家を出て、原宿減ったら渋谷顔、彼女に会えれば恵比寿顔、親父が生きてて目黒いうちは私もいくらか豪胆だ、大崎真っ暗恋の鳥、彼女に贈るプレゼント、どんな品川良いのやら、玉市玉市ですね、驚くような色よい返事を浜松町、そんなことばかりが新橋で、誰に悩みを有楽町、会った私がすっとんきょう、なんだかんだの行き違い、彼女は当に秋葉原、本当に、おかちなことばかり、山手は消えゆく恋でしたっていうね、こういう話なんですけど、バカなことをやったもんですけど、こんなことを聞いて育った私はどう、まあ、人生誤りましたですね。でもね、大川先生なんかもね、あれは好きなんですよね、落語ですね、そのところがちょっと共通のところがあって、それで家内が初め座間教会へ行って、なんか牧師先生がね、最初にね、ジョークをやってみんな笑わせるんだよって言うんだよね。あ、そう、じゃあ行こう、何なんだろうって。今でもやってますけどね。この教会もその伝統をですね、忠実に守っている教会でございます。さて、どこまで行きましたか。蛇がですね、蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。主なる神は蛇に言われた、お前はこのことをしたので、すべての家畜のすべての獣のうち、最も呪われる。お前は腹で這い歩き、一生尻を食べるであろう。私は恨みを置く、お前と女との間に、女の末と、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。まあ、そこまでにしたいと思いますが、ちょっとあれですね、レジュメの方もちょっと見ないと、これ結構苦労して作ったんですけど、いやですね、ちょっとまとめも含めてやりましょう。神は人間に自由意志を与えたですね、最初ですね。それは選択の自由、これはいけないけど他はいいということですね。で、悪を選ぶ自由でもあったんです。人間はその自由を用いて神に反逆をした。しかし自由意志が認められなければ、人間はロボットになってしまう。人間の行動は選択です。あれかこれかの選択ですね。したがって行動の選択は自己責任であるということですね。そして蛇はですね、この1、食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと、こういうことでこの誘惑に負けたわけでありますが、そこのところを上手に蛇は持ち出しているわけでありますね。食べるによく、今テレビを見てくださいよ、食べることばっかりですよ、これもうこの通りですよ。そして目には美しく、 大体アナウンサーとかですね、女優さんなんかでも、だいたいみんな綺麗な人ばっかりですよ。宮古町長さんみたいな人あんまりいなくなったですね、最近はね。もうみんな、賢くなるには好ましいですね。これはまあ別にいいんですけど、しかし賢くなるっていうことは、ここで言うのは神から離れるということです。人間の知恵を持って神から離れる、そして賢くなる、光るんです。一瞬光るんです。一瞬光って見えるんです。すごいこと、いいことを言う先生だなと、こういうふうにしてですね、この思うんです。ところがですね、しかしそれはこの世の知恵であります。この世の知恵で光っているように見える、神から離れたこの世の知恵ですね。そして悪魔の言葉、神のように善悪を知るものとなることを神は知っているのですと。だから人は神のように道徳的、倫理的価値の判断をすることができるという誘惑ですね。私たちも日本人なんか大体道徳で全てうまくいくと思っているんですよ。道徳で学校でこう教えればね、こういうことやっちゃいけないっていうことを教えればそれでうまくいくと思っているんですよ。ところがうまくいかないでしょ。道徳で教わっても分かっちゃいるけどやめられないっていうのがあるじゃないですか。分かっちゃいるけどやめられない、知ってることは知ってるんです。道徳でやっちゃいけないっていうのは、しかしやめられない、それは人間の内側の罪であります。そしてこの関根正雄先生っていうのは、これ非常に大変な立派な人ですけど、新約聖書の方も訳しておりますね。罪とは人間が動物になることでなく、人間が小さい神々になることである。神になっちゃうんですよ。そこから神さんっていうのが来てるのか、それは全く関係ないですけど、小さい神々になってしまう、動物になるんじゃない、偉くなるんです。光るようになるんです。道徳や教養で、立派になるように見える。しかし神を知らなければ、神を無視していれば、それは罪なんです。そしてこれ堕落という言葉ですね。ただ一つの神の戒めへの不服従ですね。これ今学んだところでありますが、それは神に対する反逆罪、神に対する反逆、これはいけませんということに対してそれを犯してしまえば、それは反逆罪です。神への反逆罪、それは刑罰は死であります。言ってみれば魂の死であります。そして、ですね、これが人間最初の殺人、罪であった。ここで神との関係が断絶したんです。そして、ですね、人は罪の性質を帯びて生まれてくるのでございます。もう物心をつくとあれですね、嘘をつきますからね、嘘泣き始まりますからね、可愛いんですけどね、そのうちはそのうちはその間はいいんですけど、そのうち大変です今度は。これを人間の原罪というわけであります。誰でも持っている、アダムのとこから始まっているということですね。そしてこの神様があなたはどこにいるのかと聞きましたね。人の罪意識と神の慈しみ、 Where are you? あなたはどこにいるのか、罪を犯した人間に対してどこにいるのかと心配しておられる愛の神様がいらっしゃるということであります。そして人はどんな位置に立っているのか、それが問われるということであります。そしてイザヤ書55章の7節では、悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて死に帰れ、そうすれば死は彼に憐れみを施される、我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられるという御言葉があります。私たちの 罪を負うて神に帰る道を開いてくださったイエス様がおられますが、それは今この後に出てくるお方であります。それからイチジクの木のあたりも少しやっちゃいましょうか。イチジクによるの端による隠蔽、集体を取り除くことはできなかったので衣服で隠した、衣服で隠した。ある意味で道徳、教養、文化は人間の集体を隠す衣服であると、ね、このハゲっていうね、あの人って大変な秀才なんですよね。東大から厚生省入って課長かなんかになって、ね、衆議院議員になったんですからね、すごいね、ある意味では立派な衣服はまとってるんですよ。でもね、中身はね、どうも何か、あれちょっと考えられないですね。いくらののし犬やなんかをののしてもああいうふうには言わないですよ。ああいうの見てると衣服は立派でも神から離れたものはですね、なんともう目も当てられない、その醜さを持っているということを知らされて人ごとでないというふうに思っているものであります。そして私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。女は答えた、蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。責任転換ですよ、これもね。お互い責任、自分じゃない、バレーボールですね。そして、私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。女の末は単数であります。この今ちょっとこのところですよ。今今度次のページの15節ですね。私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。お前ってのはこれあれサタンであり、まあ蛇ですからね。恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、何ですかこれ。イエス様、女、イエス様、マリア様はですね、女であります。そしてあれですね、男との交わりがなかったね。ですからイエス様は女の末です。そして、父は神様ですから、神様です。そうするとお前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。これ原始福音と言われるものですね。ここでイエス様のご誕生、イエス様による罪のですかね、なんていうんですか、罪のを消すお方ですね。十字架におかかりくださるイエス様、人類最初の福音がここで語られていると言ってよろしいと思うんです。お前のせいで悪魔です。それを砕く、イエス様は十字架上で砕きましたね。ご自分が血を流し命を捨てて、そして、全ての罪をここで、ですね、取り除いてくださった。そうすると、あれですね、もうサタンはかなりピンチですね。頭やられてますね。そして、ですね、その今私たちの時代から2000年後に人類を救うためにですね、この女の末であるイエス様が来られた。女の末っていうのはこれ単数なんです。単数なんです。女たちじゃないんです。女の末なんです。マリアなんです。マリアの 子ですね、イエス様です。彼はお前の頭を砕く、だって今までは罪を犯した人間をですね、この苦しめてきた、サタンですね、その罪というものを取り除くですね、そしてお前は彼のかかとを砕くであろうというのは十字架でイエス様は殺されますが、しかし勝利なんです。これはイエス様の勝利なんです。ですからあの十字架はのあの時はある意味ではこの神とサタンとの対決場であったと言ってもいいんじゃないかと思いますね。時間がなくなってきましたので急ぎます。次に、女に言われた、私はあなたの産みの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産む、それでもなおあなたは夫をしたい、彼はあなたを治めるであろう、この誕生には本当に苦しみが伴うんですよね。大変ですね、無痛分娩というのも今あるし、あれ、まあ、問題もあるみたいですね。この間テレビを見てたら、まあ、あんまりそれは私詳しくないので申し上げませんが、17節、さらに人に言われた、あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと私が命じた木から取って食べたので、血はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで血から食物を取るですね、これはもうあれですね、働かなければならなくなっているわけですね。作り出さなければならない食べ物ですね。18節、地はあなたのために茨とあざみとを生じ、あなたは野の草を食べるでしょうですね、まあ、神は刑罰を与えますけども、しかし、ですね、またですね、恵みも与えてくださるですね。でももうあれですね、初めの木の実はもう与えられないですね。そしてアザミなんかが与えられるということですね。18節、地はあなたのために茨とアザミと生じ、あなたは野の草を食べるでしょう、食べるであろう、あなたは顔に汗してパンを食べ、あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰るですね、工作をしなければならない、罪の結果であります。20節、さて人はその妻の名をエヴァと名付けた、彼女が全て生きたものの母だからである。主なる神は人とその妻とのために、革の着物を作って彼らに着せられた。革のこの衣ですね、革の着物を作るためには動物を殺さなければなりません、もしかすると羊かもしれませんね、羊を殺して血を流しですね、そして、この革の着物を作って、ですね、くださったということですね、つまり犠牲の動物がここにいたわけであります、やがてですね、犠牲となって死んでいかれるこのイエス様ですね、これにつながっていくと言ってもよろしいかと思います。22節、主なる神は言われた、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知る者となった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない。これ皮肉混じりですね。善悪を知る者となった、彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない、 恐れがある、新共同訳では永久に生きる恐れがあるとこのように訳されていますね。23節、そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその土を耕させられた。神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと回る炎の剣とを置いて命の木の道を守らせられたですね。人を追い出して、そしてエデンの園から追い出すですね。エデンの園の東ですね。ジェームス・ディーンの、ですね、エデンの東という映画がありましたですね。これを知ってる人も随分また数少ないと思いますけど、エデンの東はそういう意味ですね。追放の地であります。そこへですね、そしてケルビムでこの命の木の道をですね守って人間を入れない、そのようにしてそのようにしたというんですね。ケルビムというのは一種の怪物のようなものですね。それではですね、最後にもうちょっと時間ください。主なる神はって真ん中よりもちょっと下のですね、ところですね。主なる神は人とその妻とのために、革の着物を作って彼らに着せられた。革の着物、これは羊、犠牲の羊ですね。犠牲となってたものがあったということですね。で、血が流されたということですね。そして、世の罪を取り除く神の子羊、イエス様の十字架の予告でもあるということですね。そして、木の皮や何かで作ったんじゃなくて、動物を殺して血を流し、そしてその衣を着せてくれたアダムとエヴァですね。それはまた私たちも今度はイエス様が血を流して、私たちに、この聖なる着物を着せてくださって天国に受け入れていただけるということにつながっていくと思います。そして着るということですね。ローマ人への手紙13章の14です。あなた方はイエス・キリストを着なさい。肉の欲を満たすため、満たすことに心を向けてはならない。ガラテヤ人への3章27です。キリストに会うバプテスマを受けるあなた方は皆キリストを着たのである。イエス様を信じる者はキリストを着たんだってですね。そうするとさっきの革のですね、着物を作って彼らに着せられたっていうのは、ね、共通性がありますね。いずれはいつの日か、いつの日か、神様がですね、この救いの道を開いてくださる、その、予告といいますかね、そんな意味が含まれていると、考えてもよろしいかと思います。そして、堕落ということが今日はテーマであったわけでありますが、堕落の結果、1、現在罪の性質を負う。もうさっき申し上げたように、もう本当にもう物心つかないっていうか、うちからもう結構意地悪をしたりですね、嘘をついたりですね、なんか始めますね。それで子供の時で終わっちゃえばいいんですけどね。国会なんかでもずっと続いてますから大変なんですね。2番目、目は開かれたが神のようにはならず、自分中心の視点が開かれただけだった。自分中心、自己中心ですね。人間はいつかも申し上げましたけど、自己中心なんですね。特に幼児はそうなんですね。ですからいつか申し上げたように、例えば私の息子ですね、息子はこの孫にとってはパパなんですよ。でもこの息子にとって僕がパパであるってことは分かんない。自分から見ればパパは分かる。自己中心だ。じゃあパパのパパはじいじだっていうことは分かんない。パパの立場に立てないから、 パパの立場に立ってパパなんだってにはならない。全然分かんないですよ。これバカだから分からないんじゃなくて、自己中心、自己中心性と言われるんですね。でそこから今度はって分かるようになるのは、まあ、成長ということです。人間の成長ですね。だからずっと自己中心の強い人は大体幼児的なんですね。そこから脱皮して、こうどれだけ自己中心からこの脱皮できるかっていうのは視野の広さであり、またここなんですかね、教養でありね、そういうものだと思うんですね。でも人間は本来自己中心で生まれてくるということですね。3番目、罪の拡大、夫を巻き込んだ共犯ですね。一人じゃ済まない。罪は道連れ、世は無常って何のことやらよく分かりませんけど、それから4番目、裸であることを知る、罪の自覚ですね。自分が恥ずべきものであることを知るですね。そして2種類の覆いがあります。自制の羽衣、自分で義となろうとするですね。義となろうとする、隠蔽ですね、隠す。じゃあ2番目は、神が与えた皮衣ですね。信仰による神の義を示す食材であります。クリスチャンはこれをするものであります。そして5番目、責任転嫁、得た知識は領地ではなく悪知恵であった。責任転嫁すれば、バレーボールやってればいいんだと、本能的にバレーボールですね。6番目、楽園を追放されます。神の性に鑑みれば罰は避けられない。見て見ぬを振るふりをするお方ではないということですね。バレないだろう、神様は全部ご存知でいらっしゃいます。7番目、これ8番目になってます、死ですね。神の罰、死の宣告ですね。肉体の死と霊的な死ですね。これがあるということであります。しかしあれですね、イエス様を信じ受け入れる者はですね、霊的には死なない。そしてまたですね、復活の命が与えられているということですね。ですから神様ですね、神様と の、この対決があるわけですけれども、しかしずっとその後罪の、ね、この聖書はいろんな戦いの連続でしょう。これが人間の歴史であります。しかしですね、新約の時代、イエス様が来られて、その罪を全部負って十字架にかかられた、このお方によってですね、歴史は変わったんですよ。ですからですね、世紀が変わったんですからね、紀元前と紀元後とか変わったんですから、それぐらい大きな出来事であったですね。人類の歴史を2つに分ける、そんな大きな出来事、それはイエス様の十字架であったということであると思います。まあ今日はなんか余計なことも言って、チラクが何で出生の予防はわかりませんが、ですね、ご一緒に学ぶことができました。まだ7分ぐらいありますので、なんとかお許しいただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたは主よ、罪を犯したすぐその後にいずれはあなたの愛を持って、そして必ず救いの救い主をお送りくださる、そんなメッセージを今日聞かせていただいたような気がいたします。女の末イエス様、本当に苦しむために来られたお方のようにも見えますが、しかし救いのために来られたお方であり、 このお方を私たちは信ずるものであります。そして私たち罪深いものもこのお方によって罪許され、そして天国の約束が与えられ、また主よ永遠の命を与えられて、そしてまた再臨の時には本当によみがえって、そして主よあなたと共に暮らすことができる、こんな素晴らしいことはありません。終わりが良ければ全てよし、またこの地上にあってもそうした祝福に預かるものにふさわしく生きていくことができますように、どうぞ助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。